宇都宮市はレディオベリーのすぐ近く、火曜日の夕方4時を過ぎるとひっそりと開店するバーがある。そこでは毎週栃木を、そして仕事を愛する大人たちが集い、グラスを片手にトークの花を咲かせている。今宵はどんな時間が流れるのか。ひっそりと開店です。
栃木県経済同友会プレゼンツ、テューセイトーキングバ
ー。すいません、横空いてますか？
あ、どうぞどうぞ。
あ、すいません、失礼いたします。お一人で飲んでらっしゃる感じですか？
そうですね。
あ、そうなんですね、なんか何屋さんなのかこう分かんないです。
あと普通の会社員で、はい、生産設備っていうのを作ってる会社になります。
難しそうだ、分かんないな。ちょっとあのおこがましくもお名刺なんて交換したってもよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。
失礼いたします。平滝港株式会社事業本部第一ビジネスユニット関東事業部事業部長、小野信之さん、はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
平滝港ってさっき言ってた生産設備作るってどういうことなんでしょう？
はい、まあ皆さんスマホとか持ってると思うんですけど、はい、スマホのガラスを作ったり、はい、中身のチップ、うん、まあ、はい、半導体ですね、はい、それを作るための機械を作ってる会社になります。
すごいですよ、ものづくりの裏の裏側ですね。
そうですね、あの、はい、日本の製造業の基盤を支えているようなものを作ってると思ってます。
はいはい、お世話になってます。
とんでもないです。
例えば僕らの日常生活、まずスマホが出てきましたよね、はい、あとどんなものでお世話になってますか？
多いのはですね、はい、自動車のエンジンを組み立てる設備とか、はい、今は電気自動車、はい、発展していってますけど、はい、電気自動車の、まあ、宇都宮の工場では、はい、バッテリーを作る設備とか、うん、いろんなメーカーにお世話になってます。あ、世界中ですね。は
い、でもこう表に出てこない仕事ですよね、なかなかね。
あ、一般の方々にですね、
僕らのエンドユーザーにはね、は
い、あの B2B っていうんですかね、はい、会社さんに、物を売ってるっていう感じですね。
さっきあのスマートフォンのこう、はい、ガラスっておっしゃったじゃないですか、はい、これもやっぱりこうすごい技術が詰まってるわけですか？
そうですね、あのガラス自体はやっぱり専門の企業はいるんですけど、はい、そこにコーティングしたり、はい、まあ、画像が映るように、あるいはタッチしたら、はい、反応しますよね、はい、その辺の、薬液とかを塗布したりと、はい、そういうところですね。
うわ、そんなこう小野さんの人生でどんな勉強をまずしてきたんですか？大学はどんな専門だったんですか？
専門は制御関係ですね、は
い、制御、
どちらかちょっとソフトウェアとか、はい、そちら側を中心にやってました。
いろんなこうロボットアームみたいなものがどういう動きをするかとか、それをこう動かしていくソフトですね。そうです、
よくご存知です ね、
ね、ここ A 地点から B 地点に何かを置いて、そこからまたここ運んでとか、はい、ご出身はどちらだったんですか？
私はですね、福岡県の北九州市、はい、会社自体が熊本の会社なんで。
あ、じゃあもう九州男児なんですね。
18年間ですけどね。
今おいくつですか？
今59です。
59歳で、じゃああとの、41年間っていうのは
ほぼほぼ宇都宮にいます。
結構このバーで、はい、あの、いや2年前に宇都宮来ましたとか、はい、あ、もう宇都宮来て5年ですね、長いですねっていう話をする出会いがよくあったんですけど、はい、小野さんはもう40年以上宇都宮、
ほとんどここの人間です。あ、まあ、元々拠点が熊本と滋賀と栃木にあるんですけど、うん、はい、栃木の工場が57年目ですかね、うん、
はい、
で、私が配属される時にはもう栃木の工場があって、うん、
はい、
栃木で研修してくださいっていうことで来ました。
あ、会社入ってすぐにじゃあもう研修が栃木だったんですね、は
い、そうです。
もしかしてご結婚もこの地で？
そうです、宇都宮の方です。
あ、ご家族は？
子供は独立したんですけど栃木県内にはいます、はい、
そして今小野さんのこの趣味っていうのはどんな感じですか？
趣味ですか？
影響を受けましたか、栃木の影響を？
まあ今、もう20年ぐらい続いてるんですが、はい、サッカーチームずっと応援してますね。
どこのチームですか？
あそこにのぼりがある 栃木 SC ですね。
栃木 SC じゃあ、 誕生してからずっと応援してる感じですか？
誕生とはいきませんけど、はいはい、まだプロチームになる前から。
前から
あのスタジアムに行けば、うん、とにかく大きい声出せるんですよ、
はい。
まあ、ストレス発散ですかね。
うん、
それが楽しかったですね。
どうですか、この仕事の部分ではこう40年平田機構にいるわけですけど、変わってきた部分ってありますか？
やってることがですね、うん、ものすごくこう高度になってきてるんですよね。
うん、
なんで、まあ、私どもが入った時は、
はい、
まあ、設備でいうと、はい、まあ、簡単なあのものを運ぶっていうところが多かったんですが、
工場の中でのものを運ぶ機械を収めるみたいな、
自動で運ぶっていうところですね、はい。それが今は、うん、まあ、そこ一つ一つにデータがついたり、はい、トレサビもやらなくてはなんないし、
うん、
制御技術もすごい発展してますんで、
はい、
それを使うっていうこともやっぱ勉強しなくちゃできないんで、
うん、
その辺では最近入ってきた方々は、
うん、
最初からそれができるっていうのが、まあ、すごいなっていうふうに思ってますね、
は
い。
あ、さあ、その上で平田機構栃木の中ではどのようになってきますか？
まあ、会社規模も大きくしていきたいし、
うん、
安定的にお客さんをつかめるようなことはやりていきたいなと、うん、コマーシャルでいいものありましたっていうのが言えないんでですね、
は
い、
そうですよね。
なんで我々の、はい、自社内に、うん、まあ、そういう、まあ、お客さんのそういう担当の方もいらっしゃるんで、
うん、
その方々を招き入れて、うん、工場でコマーシャルをやるっていうのが、
うん、
やっぱ各班には重要かなと思ってますので、うん、その環境を整えるっていうのはやっていきたいし、工場は大きくしていきたいなっていうのは思います。
うん、僕がいやファンになりましたって言っても平田機構のもの僕買えないですもんね。
ああ、そうですね。岡田さん個人で使い道のあるもの何も売ってないと思います、
ね。は
い、
そうですよね。
まあ、起業するんであれば
起業頑張りたいと思います。
待ってます。
いや、今日はいろいろお話、いや、
とんでもないです。
楽しかったです。
ありがとうございました。
じゃあまた別れの乾杯ということで、ありがとうございました。
どうも。